子供未来財団賞おまじない。近藤佳代さん、埼玉県。おーい、お父さん行くよ。毎朝時計を見てバスの時間を気にしながら、夫は子供たちに声をかける。2階から慌てて降りてくる子。ちょっとだけ待ってて、とトイレの中から叫ぶ子。食事中の手を止める子。3人の子供たちは、いってらっしゃいの前に夫と交わす掛け声を欠かさない。早く夫の前に現れた順に、今日も元気に頑張るぞ、おう、と掛け声を交わし、同時にお互いの拳を天井に向かって、おう、と突き上げる。それから手のひら同士でパチンとタッチ。最近はそれに拳と拳を軽くぶつけ合うおまけがついた。これが我が家のおまじない。始まりは長女の登園拒否だった。我が家は転勤族で、長女は幼稚園時代、年少、年中、年長とそれぞれ違う幼稚園に通った。今から6年前、京都のある町に引っ越したとき、彼女は年中組。入園してすぐに言葉の違いやら何やらで、毎朝泣くようになった。幼稚園に行きたくない、と泣いて訴える娘の話を夫に夜相談すると、夫は翌朝、娘の両肩に手をかけてこう言った。知らない場所に住んで新しいお友達を作るのは大変だよね。お父さんも今同じなんだ。お父さんも頑張るから一緒に頑張ろう。今日から毎日二人で頑張るおまじないをしよう。そして今日も元気に頑張るぞ、おう、が始まった。それはいつしか朝の習慣になり、二人のおまじないのはずが、今では下の子供たちも当たり前のように一緒にやっている。子育てをしていて、いつも思うのは、誰かの支えなしに子供を育てるのは難しいということ。私の場合、引っ越しが多かった分、夫とその土地で出会った人たちがいなかったら、とてもじゃないが子育てはできなかった。あちこちに住み、たくさんの人と出会い、助けてもらったおかげで今がある。特に我が家のおまじないが生まれたこの町の子供に向けられる目には、何度も助けてもらった。買い物に行って、子供が店内で走り出せば、見ず知らずの人が注意してくれる。何か悪いことをすれば、他の大人が叱ってくれる。その叱り方も、大人の都合ではなく、子供のために言葉を選んでくれていた。親から少しでも離れて、一人でうろうろしているならば、お母さんはおるの？と声をかけてくれる。幼稚園でも家の周りでも常に親以外の大人が目配りをしてくれた。どの子も一緒。皆さんそう言ってくれた。地域全体で子供を育てようという意識を肌で感じる町だった。 1年半という短い期間しか住めなかったが、一人ぼっちで子供を育てているという気持ちになることがない町だった。おかげで娘は一回りも二回りも成長し、人の後ろに隠れてばかりいたことは思えないほど、たくましくなった。娘も息子ものびのびと過ごしていた。親の私も、子供は安心感に包まれて育つことで、大きく成長するということを教えてもらった。長女は年長組の途中で、また幼稚園を変わることになったが、今度は泣いて行きたくないということはなかった。お友達から関西弁をからかわれても、意地悪されてもひるまずに登園した。改めて娘に関わってくれた人々に、ありがとうの気持ちでいっぱいになった。どこへ引っ越しても、夫の帰宅が遅いのは変わらない。夫が子供たちの顔を見られるのは、週末と寝顔と朝のほんのわずかな時間。夫が生み出した毎日数分のスキンシップは、子供たちにとっても父親と交わす大事な習慣になったようだ。夫が出張等で留守の朝、私が代理でやってみたが、どうもしっくりこない。声の大きさなのか、手と手を合わせるタイミングなのか、何かが違うと思っていたら、息子から、お父さんじゃないとなんかダメなんだよな、と言われ、代理を務めるのはやめることにした。この秋、夫が熱を出し、文字通り頑張って会社に出勤する日があった。夫がいつものように、おーい、お父さん行くよ、と声をかけると、食事中だった長女は立ち上がって、夫よりも先に大きな声で、今日も元気に頑張って、と夫に向かって拳を突き出した。夫は少し照れくさそうに、ありがとう、お前も頑張れよ、と自分の拳をコツンとぶつけてから出かけていった。幼稚園に行きたくないと毎朝ベソをかいていた子が10歳になり父親を励ました。娘を励ますために始まった我が家の習慣。いつの間にか娘が成長していて頼もしかった。いつの間にか娘が親のことを思いやれる子に育っていて嬉しかった。子供を励まし、親が励まされながらの子育て。自分の両親、夫の両親、子育てを通して出会えたたくさんの友人、お世話になった人々、いろんな人の顔が頭に浮かんだ朝だった。支え合ってこその子育て。家族も地域も社会も、みんなで支え合って子供を育てていけたら、笑顔でいっぱいになるだろう。夫と子供たちの朝のおまじないも、いつまで聞くことができるかな？と思うけれど、続く限り私も、今日も元気に頑張るぞ。おう！以上です。